さんこんにちは。ここからは健康長寿のまちづくりの応援隊 NPO 法人延岡健住支え合い隊プレゼンツドンケンです。市民みんなが健康になることで地域医療への負担を軽減。毎回熱い思いで活動している隊員の皆さんにご出演いただき、市民みんなが元気で生き生きと暮らせる健康長寿のまちづくりのための情報をお届けする番組です。さあ、それでは早速ですけども、今日のメンバー、
はい、
ご紹介します。
はい、はい、支え隊隊長の佐藤慶三です。読書の秋と思いながら、食欲の秋になって、まあ、今回は今日はドンケンの秋という形でお話をさせていただきたいと思ってます。よろしくお願いします。
はい、副隊長の中村です。秋の花粉症に突然なってしまいました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ちょうどこの前話しましたね。
支え隊事務局長の吉本隆二です。運動の秋ということで、皆さん運動頑張っていきましょう。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、隊員の稲田博子です。よろしくお願いします。はい、お願いします。
はい、新入隊員の浮島和彦と申します。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。ひときわ拍手が大きかった。
ちょっとだけ平均
年齢新メンバーを加えての今日はドンケンでございます。はい、さあ、それではタイトルコールからいきましょう。
はい、いきましょうかね。さあ、皆さんよろしいでしょうか。1、2、3、ドンケン。
はい、よろしくお願いします。はい、はい、ナビゲーターは FM 延岡の工藤和美がお送りしてまいります。さあ、それではですね、本日のテーマですが、はい、今月20日ですかね、に行われますね、はいはい、第14回どんだけ健康会についてちょっと内容を詳しくねご紹介をしていただきます。その前に感染症の情報から ね、 ねいきましょうかね。
まあ、情報の番組ですかね。
はい、そうですね。はいはい、
ですね、まあ、今日はいいことが一つと悪いことが一つあります。
はい、
はい、いいことはですね、だいぶコロナ減ってきました。はい、だいぶ減ってきて、今延岡市内で1日10人前後って形で、先週30人、その前の週が40、50だったので、だいぶ減りましたね。
うん、
うん、で、まあ、一応今減ってる段階で、コロナに関しては今ヨーロッパでですね、かなり新しい株が増えてきました。 XEC っていうハイブリッドタイプの株です。はい、でこれもう東京に上陸して、実はもう東京で数パーセント見つかってます。
ああ、そうなんですね。
ということで、多分今年の冬は XEC っていう新しい株の、
は
い、XEC っていう株の、はい、ピークがやってくると。まあ多分12波っていう形になると思いますけどね。
はい、
やってくるというふうに考えていいと思いますので、今のうちに準備をしておいた方がいいという話ですね。
はい。
それと、今ですね、宮崎県内で、手足口病がむちゃくちゃ流行ってます。はい、特に子供さん方もすごいですけども、
はい、
大人も黒殺菌ウイルスですね、移りますもんね。
うん、
はい、症状は軽いんですけど、口内炎ができたりとか、体がきつくなったりとかしますんでですね。はい、この何年間で一番流行ってます。はい、はい。
ちょっと前からね、手足口病が流行ってますよという話ありましたけど、う
ん、
ね、
はい、コロナが増えた時に一時的に手足口病が減るんですよ。
うん、
で、今度今コロナが減ったので、逆に他の感染症がコロナ干渉効果っていうのがなくなってですね、干渉効果なくなったら他の感染症が増えるんですね。だから今コロナが減ったという逆の意味なんですよね。
はい、
で、まあ問題はですね、黒殺菌っていうウイルス、これお腹のウイルスなんですけどね、黒殺菌ウイルスっていうので手足口病が起こるんですけども、この手足口病がですね、2パターンがあってですね、まあ、要するに口に水泡ができて、あと手に水泡ができてというような、まあ、非常に標準的なタイプの手足口病と、あとたまにですね、髄膜炎を起こすんですよ。
ああ、
はい、髄膜炎を起こすと。で、同じ黒殺菌ウイルス、まあ、手足口病と似たようなウイルスでヘルパンギーナっていうのがあるんですが、こっちは熱が高くて喉がむちゃくちゃ痛くて大変なんだけど、髄膜炎ほとんど起こしません。
うん、
で、手足口病の方が熱は低くて喉はまあそこまで痛くないけど、口の前側の方に水泡ができると。ただし手足口病の方が髄膜炎を起こす可能性があるので注意が必要だってことになるんですね。で、髄膜炎が起こすタイプっていうウイルスが大体決まってて、エンテロの71っていうウイルス、はい、腸管ウイルスなんですけどね、 その手足口病は国産キウイルスというのとエンテロの71というウイルスで大体起こるんですけども、今年はまだ出てません。だから去年は出ました。だから今年また出てくる可能性があるので、
はい、
エンテロ71というのがこれからもし手足口病で出てくるとこれだけの人数があるとですね、髄膜炎が起こる可能性があるのでちょっと注意しないといけないと。だから子どもさんの中でも、喉痛い、それから熱が出てきたということプラス頭が痛いということがあった時にはぜひですね、その髄膜炎も含めて考えないといけないと、でどういうふうに考えるかというとですね、首を動かしてください。子供の首ってこうやったらすぐ曲がったり横向いたりできますよね、あれが硬くなって動かなくなります。
首が硬くなって、ね、
はい、で首が硬くなったらおかしいなというふうに思ってください。頭の下に手を入れてですね、そのまま垂直にポーッと上げると普通は首はカクって曲がるんですけど、そのままに上に上がるときは後部硬直って言ってですね、髄膜炎のことがあるので、これすごく便利だから絶対覚えておいてくださいね、
はい、
これを知っておくと、例えばくも膜下出血のチェックもできますし、他の脳炎とか起こったとして後部硬直がみんな起こるんですよ。頭部打撲の時にも髄膜に何かが起こってないかってすぐ分かるので、これ頭の下に手入れてまっすぐ上げて首が折れるか折れないかっていうのを一つ覚えておいてください。首がカクッと折れれば大丈夫だけど、そのまま肩がくっついて上がってくるときは脳に何か起こっているということでチェックできます。それからもう一つですね、手足口病のウイルスって腸管ウイルスなんですよ。症状は喉鼻口に出てくるんですけども、お腹の中にあります。でこのウイルスは手足口病が治った後も1ヶ月ぐらいうんちの中に出ます。だから幼稚園で保育園でもそうですけど、誰か治ったと思ってまたしばらくしたら知らない間に広がるので、トイレの後の手洗いがむちゃくちゃ大事なんです、はい、で大人は不健性感染で知らないうちに移って人に移すことがありますので、子どもさんが手足口病だった時は大人はですね、また他の人に移す可能性があるので、家族みんなでしっかり手洗いすると、
はい
はい、というので手足口病は手洗いが大事だと、はい、ということで覚えとっていただければいいと思います、
はい、はい、皆さんお気をつけください、はい、さあではテーマ今日のですけれども、
はい、
こちらは
いよいよ第14回
そうですね、
健康会、
ドンケの秋ですね。
そうですね、
ドンケの秋です。
はい、
はい、第14回になりますね、
はい、
場所はトトロコミュニティセンター、区室町にあります、トトロコミュニティセンターで、今月10月20日日曜日、時間がですね10時から12時までが午前の部、午後が13時から15時となっております。テーマはですね、チャレンジロコモドチェックということで、ロコモドチェック、ロコモティブシンドロームのチェックをするということが、メインにはなるんですけども、それ以外にもですね、はい、健康相談や運動相談、そして福祉用具展示相談もありますので、ぜひいらしてください、
はい、
延岡健康長寿ポイント、延岡健康マイレージポイントの対象イベントにもなっておりますので、ぜひ、いろんなところからでもですね、ぜひ来てもらえたらと思っております。
はい、
別にトトロ限定ってわけじゃなくて、どこから来てもいいんですよね。
どこから来ても
ここ
でございます。
はい。
確かコミュニティセンターむちゃくちゃ駐車場広いですもんね、あそこね。だから、ね、はい、いろんなところから来られても全然大丈夫だと思いますね。
ぜひ。
はい。
はい、
はい、ちょっと再放送の時にはもうすでに終わってはいるんですけど、このどんだけ健康会というのは今回だけではなくてまたこれからも ねありますので、内容的に、こんなことしてますよということを、またね、はい、再放送でも聞いていただけたらなと思いますので、
はい、1回目は、はい、その前で、2回目は今度は復習という形
で、ね、ぜひそんな風にして聞いていただけたらと思います、はいはい、
悲しみ一つも癒せないで、カッコつけてないで、やれるもんだけで、毎日何かを頑張ってやりきっていくんだ。それでいいんだ。ビルに飲み込まれ、街に弾かれて、それでもその手を離さないで、僕がいるんだ。どこへも行けない。
それではですね、どんだけ健康会、まあ、今回第14回ということなんですけれども、
すごいですね、
毎回内容も ね少しずつ、
そんだけ我々も年取ったんですね、
あるわけなんですが、その中で、まあどんなことをするのかっていうところをまず皆さんにお知らせをしていただきたいなと思うんですけど、
あんまり今まで来たことない人もいると思うんでですね、
はい、
まあ、実際どういうことやってるかっていうのが分かってきていただけるとですね、
はい、
まあ一言で言えば楽しんでいろんなことを測定するというようなことなんですけども、うん、
はい、
実はですね、測定するっていう意義っていうのを、うん、今まであんまり言ってなかったなと思ってですね、
はい、
我々こう医療関係者から行くとですね、測るっていうのはものすごく大事なことで、例えば血圧を測るとかですね、体温を測るとかいうことをするんですけども、うん、この測るという意義っていうのは実はですね、3つ大事なことがあるんですよ。
はい、
一つは正常値と比べて自分の値が高いか低いか、うん、だからまあ正常値というのはですね、いっぱい多くの人たちの平均的な値なので、まあ、それで高いか低いかというのは自分がまあその中央値に近いところにいるのか、それとも異常値なのかというのがまず推定しやすいというのが一つ、
はい、
ただし正常値でもですね、異常のことがあるんですね。ややこしいんですけど、まあ、例えば肝機能が悪いということが正常値を見ながらも分かることですね。例えば3回前が GPT という肝機能の指標が10ぐらいだったのが、2回前にがそれが20になって、で今回ギリギリの40だったとか言うと、正常値の範囲の中で右肩上がりに動いてるんですね。これ知らないうちに実は悪くなってる可能性があるんですよ。だから正常値っていうのはさっき言ったように、正常の値っていうだけじゃなくて、前何回かと比べて比較すると、うんうん。これが非常に大事なんですね。だから、どんだけ健康会もベンチマークとして今自分がどの立ち位置にいるかっていうのを測定するだけではなくて、何回も来ていただいてですね。
はい、
一元さんじゃなくてですね、何回も来てる人がいっぱいいるんですよ。
うんうん、
で、体力測定をしていただいたりとか、健康測定していただいて、前と違うかどうかっていうのを比較していただくっていうのがすごく大事なので、
はい、
まあ、これからも何回も今からどんどん健康紹介しますので来ていただくと。で、三つ目はですね、例えば異常値が出ましたと。
はい、
その出た異常値が何と関係するかっていうのをいろんな測定するとわかるんですね。例えば、握力を測りました。で、握力を測った時に右側の手の握力が左側に比べてえらい落ちてたと、右利きなのに落ちてたと、 じゃあその時に握力以外に片足立ちとかいうので左右差がないかどうかっていうことを調べると、まあ、頭のどこかおかしいんじゃないかとかいうのを考えることができたりすることなんですね。だから健康の時にその例えば測定した値の相関があるかどうかっていうのを調べると体のどこが悪いかっていうので、はい、あの大きな流れが分かるということで、3つ目は一つ測るだけ、一つ注目するだけじゃなくて全体的なデータを見ると、まあ、そういうと見ると例えばメタボリックシンドロームがあるんじゃないかとかそういうことも分かるわけですね。まあ、そういうのを心がけて、ぜひいろんなことをやっていきたいというふうに思っています。
はい、
で今日やる中、そのどんな健康でどんなことをやるかというとですね、まあ、一つは健康な口っていうのがあるんですけど、
はい、
我々の老いっていうのは口からやってきます。はい、だんだんルーレスが回らなくなって、はい、だんだんおかしくなってくると。でこの口っていうのは実はすごく大事で、口が回らなくなるイコール誤嚥が起こりやすくなると。
はい、
はい、
だから誤嚥、
誤嚥です。食べ物が中に入ったり、ね、飲み込んだりとかっていうのがうまくいかないと。だからこれ誤嚥が起こりやすいか起こりにくいかっていうのをチェックするのに、この健康君じゃすごく役に立ちますので、オーラルフレイルっていうその、まあ、体力の落ちかけ、まあ、老化の一番最初を調べるときにこの健康君っていうのが役立ちます。
はい、
だから握力測定してるんですけど、なんで握力なんか測るんだっていう話があるんですけど、はい、握力って結構ですね、割とその人の握力っていつも同じぐらいなんですよ。で毎回測ってる握力を右手と左手で測っていただいて、まず右と左の差がむちゃくちゃ大きくなったときは、例えばこの前右が20で左が15だったと、まあ、5ぐらいの差だったのが右が20で左が10しかなくなったと、この5の差は何かって言ったら、もしかしたら左手に関係があるところに何かの障害が起こってるかもしれない。例えば右側の大脳の半径に何か運動やね、脳梗塞が起こったり血流障害が起こってるかもしれないなとかいうことが分かったりするんですね。前回50だったのが40になったと。これも何か運動機能障害が起こっているかもしれない。ということで、握力ってですね、簡単に測定できて、で、なおかつ自分の体力っていうのがすぐ測定できるという意味で、
はい、
これ比較しやすいんですよね。
おー、なるほど。
うんうん、それから今度は、防反応テスト、反応時間値を調べるんですけど、うん、これは反射神経のテストです。で、なんでこんなことをするかというとですね、反射神経イコール転倒と非常に関係あります。要するに、パッと手をついたりとかどっかに触ったりというのができなくなるので、反射神経が落ちると防犯の時間が長くなると転倒しやすくなる。うん、もう一つはですね、運転ですね。要するに運転している時に急ブレーキを踏んだりとか、それから何かを避けたりという時の反応時間が遅くなるので、この防犯の時間が遅い人は要注意ということになるので、はい、ぜひ調べていいですね。これも老化の始まりというのが分かりますもんね。
うん、
それからあとパルスオキシメーターっていうのを使ってですね、心臓とか肺の機能を測ったりすることもできるんですけども、まあ、これで何がいいかっていうとですね、パッチンって指で測るだけで体の中の酸素の濃度がどれぐらいかっていうのが推定できると、
うん、
はい、それからなおかつ不整脈もチェックできると。でこれは酸素が下がるのは心臓が悪いか肺が悪いかどっちかということなので、全身状態チェックするには非常に役に立つと思いますので、
はい、
まあ、こういうことをやると。まあ、それからまあ当然こういう測定系統以外にですね、我々の中にはですね、理学療法士とかですね、看護師とかドクターがお医者さんもいますので、うんうん、まあ、健康相談ですね、まあ、異常があってじゃあどうしたらいいんやって話になるので、
はい、
うん、そこまでその場で慌てずにその場で聞いていただければと、
そうですね、
はい、というふうに思っておりますので、
は
い、
まあ、測定をすると、
うん、
まずは、
うん、そう、
まず何をするかっていうところ、はい、測るっていうこと
ですね、はいはい、自分のベンチマークを作るということが非常に大事だと思うので、
うん、
はい、とりあえず自分の健康の立ち位置を決めるために測定に来ていただきたいというふうに思っております。
はい、この防反応時間っていうのは、ね、はい、テレビでご覧になった方もいらっしゃるじゃないかなと思うんですけど、よくなんか
そうですね、
ゲームとかの中で、ね、
はい、やってます、やってます、はい、
ありますよね。
はいはいはい、
棒をこう
落として、
落としてそれをパッと掴むっていう、
はいはい、
できるかできないかっていうところですね。どれぐらいの長さの時
に、うん、まあ、だいたい50センチぐらいの棒 で、ね、落とす時に22センチぐらいが標準なんですけどね、それが30センチぐらいになったら、まあ、反応速度が遅くなってくるということになりますんですね。
実は反射神経を測る、
そうです、だから例えば小脳に拘束とか出血とかがあったら異常が出てきたりとか、そういうことが分かっちゃうんですね。
ねえ、
うんうん、
そうやってこう普段はなかなか、まあ あの血圧を測ったりとかは自宅でね、される方いらっしゃると思うんですけれども、はい、こういった形で、はい、まあ、ちょっと、ね、健康に関する測定を、
ね、
まあ、
通常、そうですね、検診とかいうのとは違ってですね、
そうですね、そう、
運動機能とかその機能に関するチェックって実はあんまり健康診断ではしないんですよ、
うん、
まあ、そういう意味ではすごくあの面白い試みだと思います。
そうですね、はいはい、まずはこうやって測ることをします、はい、ということです。ではですね、まずその測定をしてもらうということですけれども、
はい、
他にもね、ありますよね。
はい。
はい、
まあ、運動といえば、
吉本さんですね。お願いしたいと思います。
はい、いつも振られて、まあ、理学療法士の吉本ですけれども、今回、ロコモードチェック、毎回あの、このどんだけ健康会では、ここ最近はやってるんですけれども、うん、
はい、
まあ、聞き慣れている方もいるかもしれませんけども、ロコモティブシンドローム、まあ、通称ロコモと、うん、いうことなんですけれども、まあ、どんなものかっていうと、運動機能障害により、立ったり歩いたりするための身体能力、まあ、そういう移動能力というものが低下した状態をロコモティブシンドロームと言います。
はい、
まあ、膝が悪いとか、あ、腰が痛いとか、そういったものによって何かしらその日常生活上困るというものですね。総称を言います。で、それをなかなか測るとなると、どうやって測るんだっていうことになるんですけれども、うん、まあ、これ全国共通のですね、ロコモードチェックっていうものがありまして、
はい、
3つあるんですけれども、その1つが立ち上がりテスト、40センチの台から片足で立てるかどうかとかですね、あと30センチ、20センチ、10センチというような段階的に低くなっていくような、そういう、まあ、あの台からですね、立ち上がりができるかどうかっていうテスト、
なかなかできないですもん
ね。なかなかできないです。これも筋力だけではなくて、やっぱバランス力とか、
はい、
あ、そういったものも必要になってきますので。
ね、私はお尻が重いのでなかな
か難しい。なかなか難しいですよね。というもの。はい、あと、まあ、2ステップテストっていうのがあって、これは、大きくですね、自分の歩幅、大きな大股で2歩歩いた距離を測って、で、身長でそれを割ってやるというものなんですけれども、まあ、その値がどうなのかっていうところで、6ものチェックっていうのをしていきます。やっぱこの身長によって、まあ、足の長さも変わってきますので、身長で割ってあげるっていうことなんですけれども、大股でやっぱりこう、2歩歩くっていうと、やっぱこう、バランスっていうものが非常に大事ですし、一歩出した時に崩れて、その倒れてしまう方もいますので、しっかり脚力、いろんなものが備わってないとなかなか大幅で2歩歩くことができないというところで、測っていきます。で、最後はですね、6項25っていう25項目のアンケートからなる、質問用紙なんですけれども、
はいはい、
まあ、日頃のその方のですね、健康状態っていうものをこう見るんですけども、一つちょっと例に出すと、まあ、例えば首、肩、腕、手のどこかに痛み、しびれも含むんですけども、そういったものがありますかとか、背中、腰、お尻のどこかに痛みがありますかという痛みをこう調べてみたりですね。また、ベッドや、寝床から起きたり、横になったりするのはどの程度困難ですかっていうような、まあ、日常のですね、寝たり起きたりというものを聞いたりするような、いろんなその質問があるんですけども、うん、それにいくら当てはまるのかっていうところを見て、点数を出してですね、ロコモに当てはまるかどうかっていうものを見ると。まあ、実際に動いてみるっていうのと、日頃の生活の中で見るっていうところを合わせて、総合的にその方の、まあ、運動機能っていうものがどこにあるのかっていうものを見れるっていうような、そういうテストです。
はい。
が、ロコモードチェックになります。
はい。はい、
まあ、これは、理学療法士集団がですね、実は延岡にありまして、ホットステーションエンリハっていう集団があるんですけども、はい、そこから、理学療法士も何名も来ていただいてですね、一緒に、このロコモードチェックをやります。
うん、
あと、まあ、同時に、運動相談もですね、そこで受け付けておりますので、まあ、膝が痛いとか腰が痛いとか、そういう痛みとかで悩んでいる方も、まあ、そちらで質問していただければ、何か答えが出てくるかもしれませんので、よろしくお願いします。
はい、
あと、今回初の、試みなんですけれども、
はい、
どうしてもですね、我々理学療法士だけではなく、うん、自宅とかでですね、困ったらやっぱそこに道具っていうものがですね、必要だったりするんですよね。人間ってやっぱ道具を使うことによって何かができるようになるっていうことも非常に重要なことなので、今回は福祉用具の専門家にですね、そこを手伝ってもらって、行きたいと思ってますので、よろしくお願いします。
いろいろ持ってきてもらうかもしれませんね。
はい。はい。はい。福祉用具専門相談員の、浮島と申します。よろしくお願いいたします。
はい。お願いします。
まあ、先ほど、吉本さんがおっしゃった通りですね、その、福祉用具っていうのは、まあ、どうしてもその、体の弱った方、いや、まあ、お年寄りの方に、まあ、欠かせない用具になってるんですが、まあ、皆さんやっぱり身近にもありまして、こちらにいらっしゃる方もほとんど、メガネをかけてらっしゃいますが、
はい、
メガネも、まあ、見えないものがメガネをかけることによって見えるようになる。まあ、これも一つの福祉用具と言ってもいいのかなと思います。
はい。
はい。なんで、まあ、そういった、こう、身近に、まあ、身近にある、まあ、便利なものですね。を、また、その、その方の、できないことをできるようにするっていう、用具として、今回、ご提案とかですね、ご相談をさせていただけたらいいなと思ってます。
はい、展示をするってことですか？
そうですね、展示もしますし、うん、実際に触れることができますので、
あ、こういうふうに使い方とかも、
まあ、普段は私たち、うん、まあ、専門家からすると当たり前だと思っているような杖とかもですね、
うん、
杖もいろんな杖があったりするんですね、
はい、
一本杖もあれば四つ股の杖も
あれば、そうですね、ありますね、
はい、最近はなんかね、下の方がちょっと動くような杖とかですね、
はい、
坂道とかそういう下るときに有利な杖とか、
うんうん、
まあ、歩行器もですね、ただ単にコロコロ転がりの歩行器だけではなくて、こう、翼足付きって言ってですね、坂道なんかはさーっと転がっていかずに、少しこう、抵抗をかけてくれるような、まあ、そういう押してもすぐにさーっといかないようなですね、そういう歩行器があったり、また、すごいですね、なんかロボットの
ね、そうですね。
ロボット、
はい、センサーのついた歩行器とかもありますので、はい、まあ、もし、まあ、押してる方ごと、倒れたりしたら、
はい、
倒れましたよってお知らせしてくれるんです
ね。アラームなんですね。
で、周りの方にお知らせしてくれるような歩行器とかも、ご準備させていただきます。
いや、なかなか見る機会ないんですよ。
うん、だからやっぱり、ね、まあね。まあ、必要にならないと、やっぱりこう、見たり、というのはで、うん、ね、しないですもんね。
そうですね。なかなかそういう立場にならないと、こういうのって触れられないので、
そうですね。
はい。展示、もちろん使ってもらっても結構ですので、
はい、
皆さん使っていただけたらなと。
そうですね。あ、そういえばあって、もし自分が困った時、ご家族が困った時に、あ、あの時、うん、ああいうのがあったなとか、
そうそうそう、ね、それが大事ですね。
それをちょっとこう、そうでね、うん、知っておくっていうのは非常に大事なことですよね。
ご本人だけじゃなくて、家族にも来ていただいて、
う
ん
う
ん、あ、こんなのがあるんだって、目から鱗みたいな機会がいっぱいありますからね。
うん、そうなんです。
ぜひ行ってきて、
ものすごく心配ですからね。
またこれ浮島さん、介護保険でも借りることがレンタルとかできますよね。
あ、そうですね。介護保険の適用になる商品もありますので、うん、またその辺のご相談も、
そうですね、受けたまってます。あ、そういったところもちょっといろいろご相談に乗ってくださると、
はい、そうですね。
いうことで、
初の試みですから、
ね。そうね、まあ、専門の方からやっぱお話を聞くというのが一番ですもんね。なるほど。まあ、ぜひね、活用していただきたいと思います。うんうん、このブースもね。
ね、
はい。では先ほどはですね、まあ、福祉用具の展示、またそのいろんな説明とかもしてくださるというお話がありましたけれども、 あの、ま、ちょっと福祉用具っていうと、どうしても、あの、高齢の方とか、ね、ちょっと体の不自由な方とか、そういう方が使うものというイメージがありますが、なんかこう、腰痛予防とかにもいいものがある。
そういうのが、ね、あるらしいですね。
はい。実際、こちらの、今度の、健康会にもお持ちしますが、はい、なんですかね、腰痛ベルトって言いますか、うん、はい、骨盤を矯正するベルトです、ね。
コルセットとは違うん
です、ね、コルセットと、まあ、形は似てますね。
はい。
それで、まあ、姿勢を保持して、とか、まあ、腰痛予防だったりとか、骨盤を立たせることで、姿勢が良くなる、ね。
スポーツ選手とかが、
えっとですね、ゴルフをされる方で、それを購入された方もいらっしゃいます。
それをすることで、まあ、腰の負担を軽減するということですね。はい、
それで体幹を安定させて、動きがスムーズになるという感じですね。
はい、まあ、ちょっと腰痛というと、やっぱりこう年齢関係なく、若い方でも ね、やっぱり腰痛める方多いですよね。もう20
代からありますので、で、はい、スポーツしてる人は結構腰痛める人が多いので、テニスの選手とかサッカーの選手とかも腰痛が多いので、はいはい、そういう時に使ってる人も結構多いんですよね。
そうですよね。
まあ、インナーマッスルがどうしても問題になってくるので、はい、そういう時に姿勢って非常に大事ですからね。
はい。まあ、ちょっとそれも。うん、
注目してほら見たんですけど、
見たんです。先生がしてるわけじゃない。あ、みんな背中がスッと姿勢が良くなる。
姿勢が良くなった。
ああ、なるほど。
すごいですね。
ネガ点になる
ぐらい。この姿勢が良くなることで、そのまあ女性の方はそのダイエットにつながったりとか。
なるほど。
そういうこと
にも
な
る。
ね、
効果があ
るということですね。
いただければ
。あ、ちょっとこれは。ね、
そそられるような話
もそうですよね。
サイズは 3L とかでも
いやいや、これは、
ね、
いい情報です。
以上です。まず、入るサイズにしないといけないですね。
ね。はい。ぜひ、ご期待ください。は
い、
はい。では、ちょっと、ここからはですね、まず、測るというところで、血圧をね、測る。はい、方多いですよね。そうですね。
血圧測るんですけど、はい、適当に測ってる人が多くてですね。
そうなんです。何回測、一回一回違うっていうのもありますし、
うん、そうですね、うんうん、
測り方、やっぱ、大事なんですね。
測り方すごく大事でですね、うん、例えば、心臓と同じ高さのところにマンシェットを持ってきて測るっていうのは一番いいんですけど、
はい、
人によってはですね、少し高い台でこう、手を上げて測ると、うんうんうん、手を上げるとどうなると思います？血圧。
上がる？
下がります。
下がるんですか？
うん。心臓に返ってくる血、心臓よりも高くなるから、圧下がりますよね。はいはいはい、逆に心臓よりも下げて上がると、はい、今度は血圧下がります。だから、身長が高い人が、例えば置いてある血圧計にポッと入れたときに、自分が身長が低い人と高い人とちょうど合ってる人で血圧が全然変わっちゃうんですよ。うん、だからマンシェットをこう巻く場合はまだね、心臓の近くにできるからいいんですけど、うん、固定の血圧計
ありますよね、こう入れるだけのやつね、は
い
は
い、あれ身長が合ってないとすんごく高く出たりすんごく低く出たり、
は
い、背が高い人が測ると上がりますもんね。背が低い人がこうやって上げると低めで出ます。
あ、
はい、だからそういうことがすごく実は大事ですね。10ぐらいすぐ下がるんですよ。
へえ、
はい、まあ、あとは締め方ですね。マンシェットをガチガチに締めると、うん、隙間が、まあ、指が1本か2本入るぐらい空いてればいいんですけど、うん、それがもうガチガチに締めて、隙間がない状態で巻くと、ものすごく急激に締まるんですよね。で締まると、我々が緊張するので、血圧上がるんですよ。
うん、
だから急激に締めれば締めるほど高くなるので、まあ、びっくりして、ペッて血圧上がっちゃうんで。
うん、
はい。まあ、よく言われるのは、血圧って高いでしょ。はい、高くなったら、もっと測るでしょ。もっと高く、測れば測るほど高くなるのが血圧なんですね。
そうなんですか。
はい。だからどれだけリラックスできて、リラックスした状態の血圧が正しい血圧っていうふうに話していただいて。よく血圧を3回測ってね、
はい、
一番高いのを書く人がいるんですけど、一番低いのがリラックスした状態なので。
あ、なるほど、はい。そういうことですね。
真面目な方はですね、高いところを書きたがるんですよ。高いっていうのを示したいから、
はい、
3回方高いのを書いたりするんですけどね。僕みたいにいい加減なやつは一番こう、怒られないように一番低いとか言うんですけど、それでいいんです。リラックスしてね、一番低いのを、はい、測っていただくと。
家庭用のね、ご家庭で測る ものが今出てるじゃないですか、うんうんうん、やっぱりのを一台置いておくといい
ですか ね、 そうですね。あのマンセットタイプのやつでも安いやつはもう 5,6 千円ぐらいからありますからね、うんうんうんうん、ただ気をつけないといけないのは手首のタイプとか指タイプののがあるんですけど、
あ、いろいろある
んですね、はい、こういうタイプのやつは誤差が出やすいです、うんうん、だからまあ買われてもいいんですけど、そういうマンセットタイプと比べてどれぐらい高くなるかとかいうのが分かった上で、はい、だから指とか手首ってちょっと上げたり下げたりするだけで血圧変わりますもんね、
うん、
はい、よくあのスマートウォッチつけてて血圧測るのがありますよね、はい、あれこうやって上げて測る場合と下に下げた場合ものすごく違いますからね、はい、だからそういうのが血圧は変動するものだ、あの、うんうん、手の位置って変わるもんだっていうのが分かっていただくっていうのがすごく大事です。ちなみに夜の血圧と昼間の動いてる時の血圧でどれぐらい違うと思います？
どれぐらい違うんだろう、
うん、まあ人によってまあ差はあるんですけど、大体ですね、はい、30ぐらい違いますもんね。ってことは
30って言ったらね、
はい、上が30違えばもうあの普通の人が高血圧になっ
ちゃうんですよね。そうです
よね、うん、だから夜寝てて下がってる人が動き出すと20とか30はすぐ上がるもんだというふうに思っててください。よく病院に来てすぐ血圧測ると高い、それは当然高くなるんですよね。我々体を動かすときには筋肉に血液を送らないといけないので必ず血圧は上がります。上がらなかったら逆に心臓が悪いって話になるので上がらない方が危ないですね。あと緊張すると必ず上がります。これは神経がちゃんと働
きますね、
うん、だから逆に血圧が上がる、その瞬間的に上がるっていうことは悪いことじゃないんですよ、
うん、
ちゃんと体が反応してるってこと。だから白衣高血圧で私はもう心配してるという人がいるんですけど、それはちゃんと体が反応して自律神経が反射を起こしているってことなのでいいことなんだよと思った方がいいかもしれないですね。
そうですね、まあ、測り方 の、 その基本というかね、うん、
はい、
ちょっとご紹介すると、朝の場合は起きてから1時間以内に測るのがいいということですね。
そうですね、起床時1時間以内ですね、
はい、で夜測る場合は寝る前がいいんですか？
うん、寝る前
がいいですね。寝る前に測るのが、まあ、
はい、
基本ですね、はいはい、はい、あと排尿を済ませてからするということですね。
そうですね、おしっこが溜まっている状態の時ですね、はい、緊張状態になっているので、
あ、そういうことですね、
はいはいはい、あの血圧が上がります、はいはい、
うん、
はい、でトイレに行った後って血圧が下がりやすいんですよね。よく下がりすぎてぶっ倒れる人がいます、
あ、
はい、ね、排尿後にですね、交感神経から副交感神経っていうのをスイッチが起こるんですよ。
うーん、
そうすると血管は開きます。だからよくトイレでフラフラして倒れたりすることありますでしょ。あれは副交感神経優位になって血管が開いている証拠なので、はい、まあ、それイコールリラックスしていると同じ状態ですので、うん、まあ、トイレに行ってね、あのリラックスしている状態で血圧を、うん、あの終わった後にしっかり落ち着いてから測るというのがすごく、はい、あともう一つ大事なのは朝測るということですね、
うん、
あの心筋梗塞とか脳梗塞とかいうのは朝の血圧が高い人が非常に起こりやすいというデータがあってですね、早朝高血圧っていうのがすごく大事になるので、
うん、
まあ、夜寝るときに高い人もいるから、まあ、夜でもいいんですけども、どっか一回測るんだったら朝がいいです。
朝がいい、
はい、ぜひ朝測っていただくというのがすごく大事だと思いますね、
はい、やっぱ安静の状態で測るということですね、
はいはい、安静の状態で測るということですね、
はい、
うん、であとはあの一喜一憂しないと、はい、
あ、
もう高いからって心配するともう間違いなく上がります。
なるほど、
はい、だからあの高かったら、うんうん、まあ、こんなもんやと、まあ、例えば、動脈瘤が脳にあるとか言ったら話は別ですけども、一過性に、ね、180ぐらいまで上がったとしても急に何か起こるってことは普通はないです。
うん、
200超えたらちょっと心配しないといけませんけど ね、はいはい、まあ、180ぐらいまであったら、まあ、そのまましばらく経過見てたら下がることがほとんどなので、
うん、
まあ、もうね、脳とか血管に病気がない限りはもう安心してあのリラックスすると、そうするとしばらくしたら下がる場合が多いですよね。はいはい、
なるほど、
はいはい、
まあ、そういったところもね、まあ、このこれだけ健康会の中でも、ね、
うん、そうそうそう、だ高い時はすぐあの聞いていただければですね、
聞いてもらえれば、
はい、
専門のお医者さんもいますし、看護師さんもいますし、
ね、
ね、医学療法士の方もいらっしゃるので、うんうん、なんかこう気になることとかがあったら気軽にね聞いていただきたい、うん
ですね、
そういう場としても活用していただきたいですね。
もうあの仲間作りがあの主ですので、うんうん、その、はい、すぐ聞いていただければいろんなことが話で聞けると思いますんでですね、
はいはいはい、ぜひぜひ皆さんね、このどんだけ健康会活用していただきたいです、はいはい、 今日はですね、20日に行われます第14回どんだけ健康会についてその内容です、ね、こんなことしますよとかこんなものがありますよというお話をね、はい、してきましたけれども、うん、ちょっと再度詳しい情報を皆さんにお伝えしていただいていいですか。
はい、今回第14回どんだけ健康会なんですけれども、もう一度場所はですね、トトロコミュニティセンター、久石町にありますトトロコミュニティセンターで10月20日日曜日、10月20日日曜日の時間が10時から12時が午前の部、午後の部が13時から15時となっております。まあ午前中結構混み合ったりすることもあるので、うん、まああの、10時から12時の間、まあ少し余裕を持ってですね、来られてもいいですし、まあ午後からの部が今までの経験からいくとちょっと少なめでもありますので、午後から来られる、これ来ても大丈夫だっていう方は午後からの方が空いてるかもしれません。
うん、
はい。あとですね、準備なんですけれども、できれば上履きをですね、持ってきて、シューズを上履きシューズを持ってきていただけると、先ほどのようなその二歩大股で歩くとかですね、そういった時にどうしても靴下とかスリッパだと、危険が伴いますので。ぜひ、上履きを持っていた、来ていただけると助かります。はい。はい、あとは、そうですね。そんなところですかね。
はい。まあ、もし場所とか時間とか分かんないときは、うん、支え隊のホームページとか見ていただくと、チラシがちゃんと写真で撮ってあるのが分かりますのでですね。
はい。
それ見て、もし分からなかったら、電話していただいて場所確認していただければというふうに思っております。
うん、そうですね。
はい。正味30分くらいですね。
そうですね。
いろいろやって。
うん。だいたい一人一人
の時間帯でバラバラっと来ていただけるといいかな。
そうですね。もちろん、料金もかかりませんし、
はい。無料です。
ね、どなたが、
来られても大丈夫
です、はい。あなたでもおいでいただける、はい、ということです、ね、
は
い。
初めての方も何回来られても
、ね、ご家族で来ていただいてもいいですし、
は
い、
うん、
子供、ね、子供さんたちも来て喜ばれたり、ね、うん、いろいろ測定されたりとかしてますのでね。
そうですね。
はい、当日はちょっとトトロの浜祭りっていうのがあってみたいなので、
そうなんですね、
ぜひ浜祭りも行って、こちらにも来ていただけたらと思います
ね、は
い。
駐車場ってどうですかね、は
い、駐車場十分ここ、
ありますからね。駐車場
大きい
です
ね。はい、はい、はい。結構いっぱい来られても大丈夫と思います。
はい。
なるほど。まあ、場所がちょっとわからないとかいう方はまたね、
そうですね、
はい、確認をしていただきたい
ですね。トトロのコミュニティセンターって入れると、まあ、はい、はい、なんとかマップでも必ず出てきます。
はい。そうですね。
ぐるぐるマップですね。
はい、すずさん、今日初めて参加していただきましたけども、はい、いかがでしたか。
はい、大変緊張して
そうですか。
じゃあ、そういった見えなかった
です。いつもね、こんな感じでやってますんで、はい、またぜひ、なんかちょっと詳しいそういうお話とかもね、
楽しみですね、
聞かせていただけるとありがたいですよね。
う
ん
う
ん、
今度ワンマンショーしてもらいましょう。ワンマン
ショー稲川先生とこう、掛け合いのやつ。
ああ、いいかもしれないですね。
なんとかライブのやつで。
はいはい、ああ、なるほど、なるほど、いいかもしれませんね。ぜひね、また次回、
はい、
その次でもいいですので、
また企画をしましょう。
はい。はい、お顔が見たいわという方もね、それだけでもいいですので、おいでいただきたいと思います。はい。はい、それでは、ちょっと時間があるので、ワクチンのお話を少ししていただきましょうかね。
あ、そうですね。 まあ、時々問い合わせがあるのがですね、はい、レプリコンワクチン、そうですね、明治ファルマが作ってるワクチンなんですけど、まあ、いろいろデマが流れてましてですね、
はい、
あのレプリコンワクチンっていうのはですね、実は日本はもう昔からテクニカルにかなりいろんなことやってて、まあ、大分大学とか大阪大学とかいろんな大学でですね、レプリコンを使った、まあ、いろんな性格的な実験とか動物実験とかも昔からいっぱいやってて、実は日本は一番最先端なんですよ、レプリコンについては。まあ、だから逆に言えば、レプリコンということに対して、まあ、日本の場合には、まあ、使っていいんじゃないという人が多かったというので、先に承諾承認されたというのが大きいかもしれません。で、これですね、あの、いろいろ言われてますけど、人にうつるとか何とか、
あ、なんかそういう話をよく聞いて
ます。そうです。はい。レプリコンというのがですね、その体の中に入って、ある一定以上増えたら、もうメッセンジャー RNA ですので、もう消えてしまいます。だいたい1週間から2週間ね、タンパクを作り続けて、その後、もう今度は、なくなってしまいますので
、
むしろレプリコンワクチンの方がメリットがいっぱいあってですね、最初、うつ量が少なくても途中で増えるので、最初の局所反応値は非常に少ないんですよ。最初の熱も出にくいし、それから局所の痛みも少ない。だから、仕事休まんといけんとかいうこともあんまりないので、むしろ大規模施設ではレプリコン売ってるところもいっぱいあるんですよね。だから、まあ、そういう考え方で、いろいろ言われてますけど、その人に移るとかですね、その中に入ったメッセージ、
ね、
メッセージ RNA がずっと生き残るとか、そんなのありません。我々の体の中メッセージ RNA は最大で生きても、数十分とか数分しか生きません。で、レプリコンでずっと作り続けると、あるところからメッセージ RNA の酸性が収まってきますので、2週間以上持つってことはまずありえないと思います。で、もし外に漏れたとしても、はい、我々の体はね、体中に RNA って言って RNA 分解する酵素がものすごいいっぱいあるんですよ。多分手のひらとか山の上にありますから、どっかにくっついたらすぐ死にます、はい、でさらにこのレプリコンでできたメッセンジャー RNA がもし新しく増幅されたやつが外に漏れたとしても、リポゾームというやつの中に入ってなかったら感染できないんですよ。だから感染性のあるそういうレプリコンができたメッセンジャーが外にボコボコ出てくるということはまずありませんので、まあ、それはもう 100% デマだと思ってください。はい、だから、まあ、いろんなところでですね、うん、まあ、福祉施設とか病院とか、まあ、そういうところで全国的には使うところが少しずつ増えてるっていう状態ですね。ただ一般のそれですね、開業の先生のところでは老化しないのはほとんどレプリコン使ってるところはないので、まあ、影響することはほとんどないと思いますけどね。はい、
ね、ワクチンについては打つ打たないはもちろん本人の、
そうです、
はい、意思になりますけれども、
どのワクチンを選択するかは自分で決めれますので、そうですね、そんなに心配する必要がないし、そのレプリコンを打ってる人から何か物が移るということはありませんでですね、はい、まあ、それまず心配しなくていいというふうに思ってください。
正しい情報を皆さんね、しっかりと把握していただきたいなと思います。
はい、
はい、ということで今回のドンケンはここまででございます。ぜひぜひ皆さん大事にどんだけ健康かい足を運びください。
待ってまーす。
ドンケン、この番組は健康長寿のまちづくりの応援隊 NPO 法人延岡健寿支え合い隊の提供でお送りしました。